ゆうです。動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回なんですけれども、自己開示についてお話ししていきたいと思います。自己開示ですね。自己開示は信頼を得るために必ずやっていかなければいけないことです。で、僕もですね、最初、勘違いしていたというか、自己開示なんて、適当でいいでしょうとか、プロフィールにちょっと書いとけばいいんじゃないとか、いうふうに思っていたんですけれども、ここが重要なんですよ。自己開示が一番重要なんですよ。自己開示とストーリーです。ここが一番重要です。なぜかっていうと、例えばビジネスを、同じビジネスをですね、やっている人たちが複数いたとして、じゃあどこで差別化できるのかっていうと、やっぱりですね、実績とか、もちろんあるんですけれども、ストーリーなんですよね。ストーリーと自己開示っていう部分で差別化できるわけですよ。で、実績だけで見てしまうのであれば、例えば、そうですね、ビジネスを教える人であれば、100万円よりも200万円稼いでる人の方がいいなとか、もっと1000万円稼いでる人の方がいいなとか、ってなってくるんですよね。で、数字でこう差別化されてしまう、わけです。なんですけど、そこに対して、じゃあですね、ストーリーが加わってくるわけですよ。で、そうすると、別にですね、なんでしょうね。1000万稼いでる人であっても、人間的にですね、憧れられないというか、人間的になんか、趣味合わないなっていう人が、やっぱりいるわけですよね。で、そういった場合に、じゃあ、100万円稼いでる人でも、じゃあその人とものすごい価値観があって、共感できて、この人についていきたいっていう人が見つかったら、やっぱりそっちに行くわけですよ。人っていうのは。基本的にはやっぱり信頼できる人の元に行きますし、共感できる人の元に行く生き物なんですね、人間は。ですから、数字だけではないと、差別化できるポイントっていうのは、価値観とか、その自己開示っていう部分ですね、自己開示とかストーリーとかっていう部分で、差別化できますので、ここが本当に重要なんですよ。特に情報発信するんだったら。ですから、例えば企業とか、有名な企業でも、ストーリーってありますよね。なんかブランドの、バックグラウンドとかって、おそらくホームページ見たら、結構書いてあると思うんですけれども、ああいったところで結構差別化を、図っている企業を、多いというか、ほとんどの企業がそうしているんですよね。ですから、ストーリーって大事なんですよって話です。はい。で、そのストーリーと、自己開示ですね。自己開示についてお話ししていきたいと思います。ではですね、早速始めていきたいと思います。はい、自己開示の重要性。今散々話してしまいましたけど、自己開示ですね。顧客との信頼構築になるので積極的にやってくださいっていうところですね。で、やっぱり知らない人から商品を買いたくないっていう思いが誰しもあるので、ちゃんと自己開示を行って、どのような、価値観を持っているのかってことを、ちゃんと話していきましょうということです。で、共感されるとやっぱり商品は売れやすいですので、あなたの思いをですね、積極的に発信していって、で、そこに対して共感してくれるお客さんっていうのを集めていきましょうっていうビジネスですね。これをやっていきましょう。はい。自己開示で行うべきことということで、何をじゃあ自己開示していけばいいのかって話なんですが、主に3つありまして、過去の経験ですね。過去の体験とか経験。これの共有をしてください。で、あとは考え方とか理念とかですね。あとはその他、個人情報の共有ということで、そうですね。過去の体験って本当に重要です。なぜかというと、例えば、あなたが企業に面接した時もですね、しに行く時も、やっぱり、過去の体験とか、子供の頃の体験とかってですね、話してくださいって言われる機会多いと思うんですよ。なぜかというと、今の自分はやっぱり過去の体験から形作られているものだからですね、形成されているものなので、やっぱり過去の体験って重要です。過去の体験があったからこそ、今の考え方とかですね、今の行動を、今のやっていることにつながってきているはずなんですよ。ですから、僕もそうなんですけど、僕の場合だったら、やっぱり、父親が、うつで、うつっぽくなってしまって、あとは、腰を痛めて、ヘルニアになってですね、で、動けなくなってしまって、会社に行けなくなってしまって、で、本当にしんどそうにですね、会社で働いている父親を見て、なんかサラリーマン嫌だなって思って、自分でビジネスを始めたりっていう風にですね、過去の経験って、やっぱり生きてくるんですよね、今に。どうしても生きてきます。はい。ですから、過去の体験の共有っていうのと、自分の考え方とか理念 ですね、もうそういうこう鬱っぽい人を増やしたくないとか、その会社にですねこう縛られて無理にこう働いて、自分の身を削っている人たちっていうのを救いたいとかっていう思いがどうしてもやっぱりこう過去の経験によって出てくるわけですよ。で、そう救いたいっていうふうにですね、こう単純に言ってもそれってなんか表面的で薄っぺらいんですよね。で、深みがないので、過去の体験っていうのを必ず共有して、自分の考え方とか理念とかを加えてこう付加していくと、やっぱり深みが出てきますし響きやすくなります。はい。ですから過去の体験の共有とか考え方とか理念の共有って重要なんですね。で、これから、お客さんに共感されると、やっぱり商品売れていきますし、過去の体験、で、どこどこがすごい、どこどこのパートがすごい、感動しましたとか、自分ついていきますとかですね、言ってくれる人たちも増えてくるんですね。本当に増えてくるんですよ。うん。はい。ですから、絶対やってください。で、あとは、趣味とか、まあ、ライフスタイルとか、その他個人情報の共有ですね。っていうのを、とにかく自分が今思っていることとか、大事に思っていることとか、そうですね、ライフスタイルとか、いろんなことを、もう全部自己開示していけばいいんですね。はい。そのまま、ありのままの自分を自己開示していけば、そこに共感してくれる人が増えますから、こう、躊躇せずにですね、自己開示してほしいなというふうに思います。で、自己開示はストーリー調で行いましょうということで、たまにですね、たまにというか、まあ僕もそうだったんですが、自己開示してくださいと言われた時に、こう、箇条書きとかですね、こう、なんでしょう、履歴書に書くような感じで、こう、自分のですね、こう、経歴を、書いてしまったりとか、したんですよ。なんですけど、それ見ていて面白いですかって話ですよ。履歴書を見て爆笑してるやついますかって話なんですよ。まあ、いないですよね。そんなやつ来たら、まあ、気持ち悪いですよね。っていうことなんですよ。うん。ですから、ちゃんとストーリー調で、お話を作っていきましょうって話ですね。まあ、ドラマとか漫画とかアニメとか全部、ストーリーでできてますよね。箇条書きではできてないですね。ストーリーっていうのは。ですから、ちゃんとストーリーで、お話を作っていきましょうってことですね。このストーリーの作り方が上手い人は、本当に、商品を制約させる力も強いですので、こう、ストーリーについて、しっかりと学んでおくといいのかなと思います。で、このストーリーの作り方に関しては、真剣ゼミに学ぶサクセスストーリーの作り方っていう動画講義を用意しておりますので、そっちを見ていただくと非常にこう理解が進むかなと思いますので、ぜひ、そちらも参照されてみてください。で、失敗から成功ストーリーを描いていきましょうということで、まあ、成功、成功、成功っていうですね、この、ずっと成功が続いてきましたみたいな、ストーリーって単調で面白くないんですね。逆に失敗、失敗、失敗みたいな、ずっと失敗しまくりみたいな、そんなストーリー書いても誰も、ついてきてくれません。ただの失敗してる人になってしまいますんで、誰もついてこないわけですよ。ですから、ちゃんと失敗があって成功、それを乗り越えて成功していきましたよっていうストーリーを描いていくと、ちょっと波ができるというか、はい。起伏のあるストーリーになるので面白くなりますよっていう話ですね。で、キャラ付けと自己開示は違いますよって話を最後にしておきたいと思います。自己開示してくださいって言ってですね、じゃあブランディング、こう、差別化をしないといけないんだなっていうふうに思って、なんか、変な変装とかしたりですね、あとは仮面かぶったりとかですね、金髪に染めたりとかですね、そういったことをしてくる人がいるんですけども、キャラ付けと自己開示は違います。で、まあ、キャラ付けは、まあ、してもいいんですけど、あまりやりすぎると後が苦しくなります。うん、それってありのままの自分じゃないじゃないですか。そうすると、共感してくれる人がちょっと減りますし、なんかこれ作ってるんだろうなっていうふうに悟られてしまうと、例えば、じゃ芸能人とかでキャラ付けするのはいいんですよ。うん、なんかこう、ついてきてくださいっていうビジネスではないので、別にそれはいいんですけれども、情報発信って自分にこうついてきてくださいというビジネスじゃないですか。先導していくというか、みんなを率いていくわけですよね。ですから、そういったビジネスをしていく場合は、やっぱりキャラ付けしていくと、こう、共感してくれる人が減ります。減るので、無理にキャラ付けはしなくて大丈夫です。ありのままの自分を出しましょうっていう話ですね。まあ、その方が、まあ無理がないですし、自然体でリラックスできますし、いいじゃないですか。だから、無理にこう、キャラ付けはしないでください。はい。もう今のままの、あなたで大丈夫ですっていうところですね。で、まあ自分の強みを生かした発信を行いましょうということで、 そうですね、例えば僕だったら、論理的思考力っていうところは結構強いので、論理的にどういうふうに考えてこうノウハウを実行していけばいいのかとか、論理的に考えてどこがこうコンサル生のですね、コンサル生のどこが間違っているのかってところを、まあ発見するのが割と得意な方なんで、論理的にこう解説していくと。で、論理的だと何がいいかっていうと、再現性が高くなるんですね。再現性が高くなるし、そのコンサル生がつまずいているところを解説するときに非常にこう伝わりやすい、わかりやすく伝えやすいですし、伝わりやすいっていうメリットがあります。はい。で、まあやっぱりそこを求めてきてくれる人が多いですし、再現性高いってかなり強みじゃないですか。人が、僕と違う人が、教えるとこう 50% ぐらいの再現性しか出せなかったものが、僕が教えると 70%、80% 出せるっていう強みはかなり強いんですよね。同じノウハウでも伝え方が違うと全然違うんで、再現性が全然違ってくるんで、伝え方がうまいというか、論理的に解説できる人っていうのは結構強いんですね。論理的に解説できるってことは、やっぱりこう、なんでしょうね。自分の中でしっかり落とし込めてるし、100% の理解が伴っているってことなんですよ。論理的に解説できない人、じゃあどういうことかっていうと、感覚的に理解しちゃってる人なんですね。で、感覚的に理解してるってことは、おそらく 100% 理解してないんですよ。6、7割の理解でとどまってるんですよ。だから、論理的に解説できるってところは結構強みだと思っています。はい。ですから、自分の強みはどこなのかってことですね。まあ、ちょっとしたものでもいいので、自分の強みを、生かした発信を行っていきましょう。そうすると、差別化しやすいかなと思いますので、まあ、本当に何でもいいです。どこでもいいので、差別化していきましょうって話です。まあ、ストーリーを、付け加えたりとか、自己開示していくだけで、ある程度、こう、差別化は、図れるので、まあ、妙に、こう、自分でですね、こう、無理やり強みを見つけようとしなくても大丈夫なんですけど、もしあれば、積極的にそれもですね、発信していくといいのかなと思います。はい。ということで、今回は以上となります。自己開示のお話でしたね。本当にここ重要です。重要ですので、甘く見てると痛い目を見ます。はい。これは結構経験談ですね。はい。ストーリーとか自己開示とか本当に大事なんで、ここをおろそかにしていると結果出にくくなりますんで、ちゃんとですね、これ、今回の講義復習するのと、サクセスストーリー、まあ、真剣ゼミから学ぶ、サクセスストーリーの作り方っていう動画講義があるので、そちらもぜひ見ておいてください。ということで今回は以上となります。動画ご覧いただきましてありがとうございました。
この動画の概要欄から100万円の自動収入を得ながら遊びを仕事にするノウハウを解説した特別プロジェクトに無料で参加することが可能です。ぜひ覗いてみてください。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。I don't wanna live a day without you. I just wanna be the one that makes you happy. Happy. I don't wanna live a day without you. I just wanna be the one that makes you happy.